気づくことから始めませんか。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。昨日は3月の11日、あの東日本大震災が起こって13年を迎えたということだったんですよね。ラジオ大阪でも朝から夕方まで、特別番組を放送いたしました。はい。特に私がやってるそのかぶりつきというところでは福島を取り上げまして、はい、福島の現状、それからこれからみたいなことを考えたわけなんですが、はい、地震が絶えないですね。今あの千葉県沖でかなり、ね、頻繁に地震が あるというような状態なんですよね。はい。で、今年の正月1月1日元日です。はい。この日に能登半島で大きな地震がありました。
はい。
はい。そして大きな被害が出ました。
はい。
死者も出たということで非常に残念な結果になってるんですけれども、はい、まあ実際に残された皆さんはもう生活が今大変な状態であると。で、加えて視覚障害者の皆さんにとってみれば、例えば一つ避難所生活なんかでもですね、まあなかなか大変な思いをしながらやっていらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。
そうでしょうね。はい、そう思います。
今日は実はこの番組ではその辺を取り上げながらお話をさせていただこうというふうに思っております。はい。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報を、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、その能登半島地震で被災をなさった視覚障害者の方と今実は電話がつながっております。
はい。
まあ、その現状をいろいろお伺いしたいなと思っております。はい。電話口にはですね、大口静穂さんとおっしゃる方と電話がつながっております。
はい。
大口さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大口さん、まず大口さんの目の状態を聞かせていただけますか。
はい。私は網膜色素変性症という病気になりまして、
はい。
今現在は、まあ、明るい暗いが少し判別できるのと、それからかなり近づいてもらえれば影がぼんやり映るぐらいの 見え方です。
なるほどね。じゃあもう白杖を持って生活をなさっていらっしゃるわけですね。
そうですね。白杖もしくは誰かの介助がないとまあ動けない状態です。
なるほど。そういう状態で1月1日大きな地震がありました。大口さんのお住まいはどこにあったんでしょうか。
あ、はい。皆さんご存知かと思いますが、石川県の珠洲市になります。
珠洲市というと輪島とともに一番大きな被害があったところですよね。
そうですね。
はい。大口さん、その1月1日揺れ始めた時っていうのはどんな感じだったんでしょうか。
そうですね。ちょうど私実は2階の自室で調子が悪くて寝ていまして、
はい。
その時にまず一番最初の余震が来ました。
はあ。
はい。それは震度5強だったので、
ええ、
もう変な話ですけども、慣れちゃっていたので、
はあ、
あ、この揺れなら大丈夫だと思って、
ええ、
のんきにテレビをつけようと思いまして、
はい。
そしたら震度7のでかい地震が来ました。
はあ。まず震度5が来て次が7がやってきたと。まあ、このあたりといいますと割と頻繁に大きな地震があるところですからね。だから、あ、これぐらいかというふうに思ってしまったわけですね。
もうだいぶ慣れっこになってしまっていました。
あ、 こういう慣れっこもある意味怖いんですけどね、うん、で震度7の地震の揺れっていうのは体感的にはどういう感じでしたか？
そうですね、今までの地震っていうのはほぼ縦揺れだったんです。
はい。
でも今回の地震に関しては、大きく横へぐるぐる回るように、さらに縦の振動が加わるという、
はあ、
ゆっくりと回る超周期振動って、まあ、後でニュースで言われてましたけど、本当にそういった感じでした。
はあ、もう当然立てられないような状態だったんでしょうね。
まあ、寝ていましたけど、思わず敷布団にしがみつきました。
はあ、しがみついてもすごい揺れであったというわけですね。
もう家がバキバキ音を立てるわ、襖は割れますわという状態でした。
はあ、その、まあ、視覚障害ですから、その、まあ、周りの状況はちょっと分かりづらいかも分かりませんが、その音というところでも、すごい音であったというわけですね。
そうです。感じたことのないほどの、木がきしむ悲鳴でした。
はあ、木が悲鳴を上げるっていう。すごいですね。で、大口さん、その後どのような行動をなさったんでしょうか？
そうですね、一番大きい揺れが終わっても震度3、震度4は頻発していました。
はい。
とはいえ、外の方では大津波警報の放送が鳴っていまして、のんびりしてられないので、
はい、
枕元に用意してあった防災袋、白杖、それからサンダルを履いて部屋の外へ出て、
はい、
階段を降りようとしたときに、家族が階段外れかかってるから気をつけろと、
はあ、
いうふうに言ってたので、ちょっと自分で手で触って確認したんですけど、
はい、
確かに階段がもう外れ外れの状態になってて、
はあ、
これそっと降りないと危ないなと思いまして、座って滑るように降りました、階段を。
滑るように、まあなんとか無事1階に
降りれ
て、そういうことはできたわけですね。
たどり着いて家族と合流し、
はい、
家族もさすがに大津波警報の放送聞こえてるから逃げようということで、
はい、
すぐ外へ出ました。
なるほど。じゃあ高台にその後は逃げられたというわけですか？
そうですね、その高台が、まあ、なかなかくせ者でしたけどね。
というとどういうことですか？
高台は一応、津波避難のために臨時に作られた高台でして、
はい、
登る坂が45度ぐらいの勾配で、それをコンクリを流してギザギザにして滑らないように何とかしてやる程度の代物なんです。
45度って相当ですよ。
相当です、本当に。
よくそんなものを作りましたね、逆に言うと。
いや、まあなんかそれぐらいお金がなかったんでしょうね。
お金、
いやいや、その命とお金は変えられませんよね。で、それ実際にもう45度級ですけども登られたわけですよね。
はい、一応ロープもついていますし。
ロープそれは45度だったらなんかこう持たないと登れない感じです。
あとは友人が近所にいまして、
はい、はい、
その子は私が目が見えないことをはっきり分かっているので、もうすぐ手伝いに来てくれました。
よかったですね。はあ、でしばらく高台にいらっしゃったわけですか？
そうです、高台にいて目の見える方が海の方を見たら、
はい、
白波が立っていると、あれは津波だなと、
うん、
いうふうに見てたんですが、まあ、幸いなことに私たちの地域はちょっと標高が高いので、
はい、
津波が上がることもなく、周りがだんだん暗くなってきて寒くなってきましたので、
はい、
避難所の方へ逃げましょうということで降りて避難所へ向かいました。
なるほど。避難所は小学校とか中学校、学校だったんですか？
あ、はい、自分の母校の小学校です。
なるほど。避難所での生活といいますか、まあ、皆さんがそちらの方に集まってこられますよね。で、
そうですね、
大口さんは視覚障害をお持ちですよね、
はい、
避難所でのなんか視覚障害であるから上の大変さっていうのはどの辺で感じられましたか？
まあ、まず間違いなく移動です。
はい。
避難所でのボランティアの方々の、マニュアル作りってあんまりできていなくて、
はい、
とりあえず片付ければいいという感じで廊下に物を出したりするので。
なるほど。
まず白杖を触れません。
はい。
で、壁に手をついても歩けません。
なるほど。
あと避難所になっている教室の中なんですが、
はい、
とにかく人数が多かったので、
はい、
マットレスを敷き詰めた状態でいるので、
うん、
おトイレとか、
はい、
それからご飯の配給ですって言ったときに、歩けないんですよね。
なるほど。
下手に歩くと誰かの足を踏む、誰かの頭を踏んでしまう。
ひしめき合ってるような状態ですから。
もう本当に、この一畳にも満たない、半分ぐらいの、体がようやく埋まるぐらいのスペースしか与えられてないので。
うわぁ、はぁ、あ、そら歩けないですよね。まあ、
全く。
請願者だったら、まあ、こういうふうに行けばいいということが分かるんですが、その全く分からない状態になっているので、それも人がひしめきがあってで、うん、寝ている状態でしょ。あらもう大変ですよね、
うん、全く動けないですね、
うん、どうなさったんですかその辺のところは。
いやもうその辺は心苦しいんですが家族にお願いして、
うん、
ご飯は持ってきてもらう、
ええ、
それからおトイレは回数を結局我慢しなければならない状態になったんですが、
なるほど、
まあ、自分でタイミングを決めて連れてってもらうっていうことをしてました。
なるほどね。他に避難所での困ったことって何かありました？
間違いなくトイレです。
やっぱりトイレなんですね。
トイレです。
でも水は出てませんでしたよね。
水はもう上も下も出ないので、
うん、
要は流せない、洗えない、
うん、
そういった状態でして、
うん、
まあ、非常用の防災トイレみたいな形で設置されるんですけど、本来ある洋式の便座の中に袋を入れまして、
はいはい、
そして凝固剤という薬を入れるんですね。その上で用を足し、
はい、
終わったらその袋を取り出してできるだけ小さいように縛って、で防臭袋というものに入れまして、
ええ、
で次はボランティアの方々が回収する回収カゴにまで持っていって入れて、
はい、
次の人のためにまた袋を入れて凝固剤を入れるというワンサイクルでした。
手間かかりますね。しかも目が見えない状態でそれをやるというのも大変な作業だったでしょう。
そうですね。一二度チャレンジはしたんですが、
はい、
あまり上手にできないので、
ええ、
結局は家族にちょっと最後は調整してもらったりとか。
これも大変ですよね。やっぱり一番大変なのはトイレということになるんでしょうね。どれぐらいの間その小学校にいらっしゃったんですか？
約12日です。
12日間。
はい。
この12日間の生活は本当大変だったでしょうね。
そうですね。電力は実はすぐ戻ったんです、ね、
はいはい。
でも電力戻ったら今度はやっぱり私たちの地域は高齢者が多いので、
ええ、
エアコンを焚くんです、寒いから、
はい、
でしかもエアコン焚きっぱで換気しないんです。
はあ。
そしたら喉がやられます、皆さん、
う
ん、
そうですよね、
うん、でそういった中でもさらに今度先ほどのトイレの問題にかかってくるんですが、
うん、
トイレをきちんと作らない方がいるんです。
なるほどね、はい、
面倒になってそのまま用を足す、うん、
はい、
そこへ私が行く、
うん、
で視覚障害者の皆さんよくあることだと思うんですけど、便座の位置を確認しますよね、
はい、
そうと手で触りますよね、うん、どこかなっていう感じ、うん、大体わかるんですけどここかなっていう感じで触るはずです、
はい、
その時にうまくできなかった方の何かがその便座の上についてるんですよ。
うん、
なるほどね。
でそれを触ってしまって、そこからまあ、私だけじゃないんですが多くの方が大腸炎という感染症にかかりました。
もういろんなことがやっぱり起こってくるんですよね、うん、
はい。
12日いらっしゃってその後どうなさったんですか？
その後は県の方から、
はい、
やっぱり障害とか高齢者はできるだけ一時避難よりももっと施設の整った場所に移動してほしいということで、
はい、
その宿を決めるための 1.5 次避難というのがあったんです、
はあ、
そちらの方の応募がありましたんで、
ええ、
私たち家族はちょっと特殊な家族だったので、
ええ、
どうしても地元に残れないということでその募集に応じました。
なるほど。どちらの方に行かれたんですか？
はい、それは今度は、金沢市の方に、
金沢に、はい、
うん、大きな体育館がありまして、
はい、
そこにテントを個別に建てて、そこに一時住んでもらうという形で。
体育館にテントなんですね、はい、そこでの生活、この生活はいかがでしたか？
この生活は食事面衛生面は良くなりました、
はい、
ただ やはり高齢者が多いからエアコンの焚きっぱなしなので、
あ、やっぱりね、
でやっぱり喉が治らない、
うん、
さらに広い体育館の真ん中にテントを置くんですよね、
ええ、
そしたら皆さんご存知かもしれませんけど、トイレって普通に端っこに作りますよね、
はい、
トイレまで行けないんです、
はあ、
結局行けないんです、
はあ、ああ、なるほど、
だ結局誰かの手を借りなければならない、まあ、
そういうことですね、
はい、
うん、で、金沢ではどれぐらいいらっしゃったんですか。
2日間です。
2日で、その後は、
その後は、すぐ、まあ、そこはあくまで次の二次避難を選択する場所だったので
1.5 とおっしゃってましたからね。
そうそう、うん、そしたら、条件を言って、
ええ、
こういう条件で二次避難先を探していますというので、まあ、県職の方がそれの条件に該当する施設を紹介していただける、
はい、
そしてすぐ移動になりました。
なるほど。どこに移動なさったんですか。
加賀市の片山津温泉というところです、
はい、なるほど。片山津温泉、つまり、まあ、ホテルか何かですか。
そうです、一応ホテルです。
なるほど。今現在もそちらにいらっしゃるんですか。
そうです、今はこの、ホテルの方に避難させてもらっていまして、
はい、
かなり過ごしやすい環境になりました。
もうかなりホテルに移ってからはいろんな避難所でのこと、あるいは金沢での体育館でのことみたいなことはなくなったわけですね。
そうですね、うん、本当になくなりました、
はあ、
今トイレもね、うん、部屋についていますから。
ホテルで困ってることって何かありますか。
そうですね、ホテルで困っていると言ったらなんですけど、できることが増え、てかもう困ることが減ったので、
はい、
何かできることがないかってことを考える余裕ができたんですよ。
なるほど、なるほど、はいはい。
それで、実は、じゃあ、ホテルの中で視覚障害者が、
うん、
例えば、一人で移動できるような室内ルートマッピングみたいなのもできたら、面白いかなっていうふうに考えるようになりました。
はあ、はあ、はあ、ほう。
今スマートフォンのアプリでも、視覚障害者向けのいろんなアプリが出ていますね。
ありますね、はい、
はい、そういった中で、室内ルートマッピングを応用したら使えないかなっていうのをいろいろ探していたんです。
はい、
でそれで私同県の LINE のオープンチャットで目の見えない人が集まるそういうチャットがありまして、
はいはい、
こんなことできたら面白いよねっていうのを発案したんです。
ほう。
そしたらその発案に賛同してくれる方が現れて、
ええ、
その中で、金沢工業大学情報工学科の、松井教授が、
はい、
自分の今やっている研究で高度化展示ブロックというものがあって、
ええ、
それを床ではなく壁に適用したらどうだろうということで実験を試みました。
へえ、実際にその実験をされたわけですね。
はい、実験しました。
いかがでしたか。
そうですね、まさかこんな使い方があるとは思っていなかったという、うん、まさに目から鱗の考え方で、まあ、スマートフォンを立ち上げてそのアプリを立ち上げた状態にして、
はい、
壁に貼られた展示ブロックを認識すると、
はい、
ここはロビーです、左に5歩進み右に5歩進む、それからまっすぐ進むとエレベーターホールがありますというふうに情報を読み上げるんですね。
なるほど。
そうすることによって、
うん、
さすがにお風呂場とか食事とかは複雑なのでいけませんが、
はい、
例えば私に来客があった、来客が終わってお客さんが帰ったときに、
はい、
自分で部屋から玄関へ行ったり来たりできること、一人で
できると、
うん、それができるようになりました。
あ、これはでもね、
すごいね、
うん、まあ、こういういわゆる高度化された、うん、まあ、ブロックっていうのはこの番組でもね、
はい、
いくつかご紹介はさせていただいてるんですが、こういう避難してる時にすごく有効であると、
はい、
いうことが分かってきましたね、
はい、うん、それも壁に貼るんや、でも
壁に貼ってということなんですね、
はい、
うん、まあ、これからなんですが、奥さん、
はい、
これから先どうしようというふうにお考えになっていらっしゃいます。
実は私特別養護老人ホームというところに働いてまして、
はい、
そこの事業所も被災したんですが、今仮復旧が進んでいて、
はい、
小規模ながら事業の再開にこぎつけたそうなので、
なるほど、ほう、
そういった中でどうもご利用者さんから、 先生いないのっていうふうにこうお言葉がたくさんいただけたようで、
ほう、
会社の方から、私のところに電話かかってきまして、戻ってきてほしいと、
はい、
お客さんが先生の会を望んでいますと、
ええ、
いうふうにすごくありがたい言葉をおっしゃってくれたので、
はあはあ、
今はあの地元へ帰る方向へ、はあ、あの歩みを進めています。
鈴の方へ帰ろうと、うん、ただ、はい、あの聞いた話によりますと、まだ鈴あたりは水が来ていないというふうに聞いてるんですが、
確かにあの水は全然来ていませんが、
ええ、
今建設中の、仮設住宅、
はい、
あそこにはあのどうやら浄水の管を直管でつなげてるらしくて、
あ、そうなんですか。
だから仮設住宅に入ることができれば、
うん、
あの上下水道はまあ大丈夫なので、
ええ、
生活ができると思います。
なるほど。あのでも奥さんの話聞いてましたら、うん、奥さんは常にこうね、大変なところもたくさんあるんですが、前向いてね、
うん、
一つ一つ次何しようと、
うん、
次自分ではこう動きたいということをお持ちになっていらっしゃるというのが、私は大きいのかなというのも思ったりもしたんですが、うん、
すごいね、
自分ではそんなに強く意識していないんですが、
ええ、
ただやっぱり、視覚障害者だから恥ずかしいとか、
うんうん、
視覚障害者だからこれができないとかっていう考え方は私嫌いなんです、
ええ、
視覚障害者だけど助けてもらうところはきちんと助けてもらって、
はい、
でも自分でできそうなところを自分で努力してできるようになりたいっていうのは私の、あのスタンスなんです。
なるほどね、はい、だからやっぱりこうして、あの地元に帰ってきてほしいというような声が出てくるのが、今の言葉で私は分かったような気がしますね。そうですか。まあこれからまだまだ大変だと思います。家の方はあのだいぶもう傷んでるというか壊れたりはしてるんですか、ご自宅は。
私の、あの町なんですけど、
はい、
実はあの一番被害の大きいやっぱり松陰地区とか、
はい、
飯田地区に比べたら実は被害が少ないんです。
あ、そうなんですか、うん、
そしたら私の家も実はあの一時調査では緑の紙が貼られました。
あ、そうですか、はあはあ、うん、
でもそれはイコール立ち入りできることであって、
ええ、
生活ができるとは違うので。
違うと、なるほどね、うん、
今二次不服申し立てをしまして、
はい、
生活ができないことをなんとか念頭に置いて仮設住宅が入るようなら家を取り壊そうかなっていう方向に進んでいます。
なるほど。でもちゃんと本当先を見て、
うん、
自分で、
うん、
もうね、本当言うと普通だったらもう落ち込んでその考えも出てこないっていう状態に追い込まれるんですが、うん、奥さんは偉いですね、うん、やっぱりね、
ちゃんと考えてる。あの
当初はそうでしたよ、私も、
うん、
本当にもうどうすればいいんだろう、何も分かんない、どこへ行けばいいんだろうと正直思いました。
はあ、
でもただ、うん、その中で、多くのボランティアの方、
はい、
それからご友人が、
うん、
いろいろと聞いてきてくれたり、
ええ、
情報をくれたりしてくれたので、うん、
はい、
そういう支援がたくさんあったこともすごく感謝して、そのおかげで今ここにいると思っています。なるほど、
ということなんですね。大木さん、どうもありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。能登半島地震で被災されました大口静子さんにお話をお伺いしました。いろんな考え方、考えさせられることも多いなというふうに思いましたね、
はいはい、
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田トシャルでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの筒がなしやとも
君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか？
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイムフ
リー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今日もリモートでミーナさんと続いて番組を収録さ